すげがさ。一。
あたしの主は今度、酒井様のお馬脇に出世したそうですよ。
熱い大きな唇が素晴らしく早く動いて、調子の狂った楽器のようなひどく枯れた声が止めどもなくほとばしり出た。
お馬脇といえば、武士なら本陣の旗本ですからね。足軽としてはこれより名誉なことはありませんよ。何しろ酒井様から直にお声をかけていただけるんですから。その刀を取れとか、靴を持てとか、そういったようにね。それからまた渋滞を下がらせろ、なんという命令を伝えにも行きます。そういう時は酒井様のお口真似だから、渋滞のお旗頭に向かっても、渋滞下がれと怒鳴りつけるんですよ。渋滞下がれ。普段ならそんな口を聞けば、それこそお咎め者でしょう。けれどもお口真似なんだから、誰も何とも言うわけにはいかないんですとさ。
だってそういう軍令は、お使い番という役があって、おそばの武士が務めるのだと聞いていますよ。
これもなかなか負けていない気質らしい、前の女をしのぐ舌法でやり込めにかかった。
黒地師範の布に使いと書いた差し物を持つのが、徳川様お旗本の使い番の決まりです。その他の者がどうしたって軍令を伝えることはできません。それはもう確かなことですよ。
それはご本人のことでしょう。
さきの女は平然とやり返した。
ご本人はその通りですよ。それは私も知っていますさ。けれども、お旗本の大将方の陣には、お使い番なんかありません。そんな役があるものですか。大将がみんなでそんなことをしたら、戦場がお使い番だらけでごちゃごちゃになってしまうじゃありませんか。そんなことは決してありませんよ。
遠々海の国、浜松城の外ぐるわに、お縄小屋といって、軍用の縄やむしろを作る仕事場がある。板敷きの打ち広げた建物で、今しも老若四五十人の女たちが、わらくずにまみれて仕事をしていた。彼女たちは、お手の者と言われて、徳川家康に直属する軍兵の家族だった。同じ足軽でも、諸将に属する者と、お手の者では、格が違い。彼らは、郭打ちの長屋に住んで、武具の手入れをしたり、軍用の雑具を作ったり、また、戦時には、高層される将兵の世話をするとか、両末の補給を助けるなど、いろいろの役割の中心になって働くのである。その時、徳川家康は、織田信長の軍と合体して、三河の国長篠城を攻めていた。つまり、浜松は留守城である。父を、夫を、子を、兄弟を、彼女たちは皆、それぞれ戦場に送っている。